初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れました。御父と共にあり、私たちに現れたこの永遠の命を、私たちは見たので証ししてあなた方に伝えます。私たちが見たこと、聞いたことをあなた方にも伝えます。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父また御子イエス・キリストとの交わりです。これらのことを書き送るのは、私たちの喜びが満ち溢れるためです。
今日から私たちはヨハネの手紙第1、この書簡から学んでまいりたいと思っております。この手紙の始め、この始めは次のように書かれております。一節、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について。皆さん、同じようなこの書き出しがヨハネの福音書一章にも見られるんです。ヨハネの福音書の一章一節、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。皆さん、この二つの書簡に共通した文章というのがありますね。それは著者が同じヨハネであったということであります。イエス様の十二人のお弟子さんの一人であったヨハネでした。ヨハネはこの後ヨハネの黙示録も書きました。ほとんどの弟子たちが殉教の死を遂げていったその時代、ヨハネはパトモスという島へ流されて、最後まで、一番最後まで生きた人のだと言われております。そして神様の特別なお守りの中で、あのヨハネの黙示録、聖書の一番最後の部分を書き残しました。そのヨハネがこの第一ヨハネの手紙の著者でありました。多くの聖書学者は、似たような書き出しであるこの2つの書簡は、この十二弟子の一人であるヨハネであったということを考えております。皆さん、このヨハネという人は、あのイスラエルのガリラヤ湖という湖の傍らに住んで、そして魚を獲っていた漁師さんであったんですね。そして彼のはこの世を離れて、イエス様からお弟子さんに選ばれて十二弟子の一人になりました。そしてイエス様の三年少々のこの交渉外の間、イエス様に付き従っていた弟子でありました。彼のお父さんはゼベダイ、お母さんはサロメという人でありました。彼には雷の子という名前、あだ名も付けられたんです。でと言いますのは、彼はイエス様を受け入れなかったあのサマリアの人たち、この人たちに天から火を呼び下すことを願って、勇敢に彼が立ち振る舞った、その大胆な言葉から彼は雷の子とも呼ばれるようになりました。しかしある時は、彼はお母さんと一緒に野心を抱いたんですね。イエス様、もしあなたが御国で権威をお持ちになるとき、私の子供の一人を右大臣に、左大臣にしてください。そのことを願った母サロメと、またヨハネも同じだったんですね。また自分たちの兄弟にそのような神跡を与えてください。このようにヨハネは願いました。またあるときは、彼は自分たちの仲間でないものがイエス様の名前によって奇跡を行っている、これはとんでもないことだ、私たちはイエス様の直弟子であるんだから、これはわかるけれども、そうでないものなんか勝手に使ったら困る、我慢できないと言って彼は怒ったんですね。そしてそれに対してイエス様が彼をお叱りになった、叱責された、その聖書の箇所も出ております。しかしながら、本当にこの波乱に富むと言いましょうか、この彼のヨハネの人生でありましたけど、神様は 大いなる恵みによって彼を非常に円熟した人格を持つ人に作り変えられたんです。主は十字架にかかられた時、ご自分の母マリアの世話をこのヨハネに託されました。そう考えてくると、このヨハネという人物は相当な人物であることはすでにお分かりになったと思います。一般的に考えられていることは、新約聖書の中では最後の時に、最後の時期に書かれた、これがヨハネ第一の手紙、そしてまたヨハネ黙示録であると考えられています。なぜか、それは他の書簡、例えば、福音書、ヨハネ福音書以外の他の福音書、こういったものをですね、補うこともしました。また全体を完全なものとして彼はそれを補いました。ですから共感福音書というのは、初めのマタイ、マルコ、ルカ、この3つとはちょっと違った書き出しで、いや中身内容になっておりますね。そしてこの共感福音書があることによって、イエス様の福音が、また福音書が本当に完全なものにされているわけです。でそれは文体においても、また次第においても、教官福音書というのは他の3つの福音書とは異なっておりました。また彼の書簡にはですね、新約の他の書簡を補う働きも実はしてたんです。十分に明らかにされていなかった真理、その一面を強調していました。そしてまた黙示録というのは、旧約聖書および新約聖書、この予言的な御言葉を補って、そして完全なものとしました。神様の霊感によって御言葉を記したんですね。そして最後の最後に召されたのがこのヨハネであると言われています。ということは、ヨハネが書いたこの第一ヨハネ、いわゆる黙示録というのは、この聖書のその多くの部分を補うところのが書かれているものであるということがお分かりになると思います。ヨハネは誰に宛ててこの手紙を書いたんでしょうか。それは私の子供たち、また私の愛する者たち、小さい者たち、あるいは兄弟たち、まあ、こういった表現がこの書簡の中に出てまいります。キリスト様を信じて、そしてキリスト様にお従いしていた人たちでありました。彼らは小アジア、現在のトルコです。小アジアに住んでいたイエス・キリストを信じていたクリスチャンたちでありました。しかし彼らを取り巻いた環境というのは闇のようだったんです。ヨハネは何のために、どんな目的でこの手紙を書いたのでしょうか。は必ずそこに目的があります。ヨハネは彼が生きていた時代を2章18節で終わりの時と言いました。お読みします。幼子たち、今は終わりの時です。反キリストが来るとあなた方は聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であることが分かります。終わりの時であると分かります。ヨハネはここで反キリスト、惑わそうとしている人たち、偽預言者と予告された通りに現れてきたというふうに書きました。でその頃はグノーシス派というグループ、異端のグループが登場していた時代でありました。イエス・キリスト様が人間の姿をお取りになってこの地上に来られたことを否定した、その人々がグノーシス派でありました。つまりメシアが受肉されたということを否定していたのであります。ヨハネは愛する者たちがこの異端の教えに入って負けてしまうのではなくて、この世に勝利すること、打ち勝つこと、これを願ってまた祈ってこの書簡を書き送ったのでありました。彼はヨハネの2章においてこう語りました。つまり父たち、また若者たち、幼子たちといって、彼はこう書き始めたのです。13節を読みします。父たち、私があなた方に書いているのは、初めからおられる方をあなた方が知るようになったからです。若者たち、私があなた方に書いているのは、あなた方が悪いものに打ち勝ったからです。そして14節、幼子たち、 私があなた方に書いてきたのは、あなた方が御父を知るようになったからです。父たち、私があなた方に書いてきたのは、初めからおられる方をあなた方が知るようになったからです。若者たち、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が強いものであり、あなた方のうちに神の言葉がとどまり、悪いものに打ち勝ったからです。つまり父たち、若者たち、幼子たちというすべてのジェネレーション、世代に向けて彼はこの書簡を書いたということです。それは一つ、勝利を収めるためです。打ち勝つためです。これは人生において信仰生活に打ち勝つためです。実に彼は明白に、いわゆるストレートに語っているんです。で、これが彼の性格でした。皆さん、彼の性格は先ほどの雷の子というあだ名がついたほどですね、灰色の領域はなかったんです。いわゆるグレーゾーンというのがない人でした。イエスかノーか、白か黒か、実にはっきり彼は言うタイプの人でした。で、それがこの書簡にもはっきりと出ております。ですから、どうすれば私たちの魂が健康で恵まれるものになることができるかということをストレートに彼は説いたんです。そうです。また、どうすれば私たちは永遠の命を自分の手にすることができるのか、その方法を彼は教えました。そう考えてくると、聖書のこの書簡の各著者にもいろいろな方々がいますけれども、彼ほどのストレートのに物事を言う、考える、その人がこの書簡の最後を占めているということは、私たちにとって大切なことを語ってくれていることと思います。つまりヨハネは実際の生き方を示したんです。信仰というのは、その歩みというのは、外になって現れること、そのことを彼は強調いたしました。ですから、この書簡の受け取り人は多くの励ましを受けたんです。皆さん、このように進んでまいりますと、この書簡は今の時代の私たちにも大切なことを語ってくださっていることがわかると思います。そこで今日はその第1回目の説教として、著者ヨハネが愛する者たちに最も伝えたかったことを学びたいと思います。テーマは、喜びが満ちあふれるためであります。皆さんのお手元のレジュメ参考にしてお聞きになっていただきたいと思います。まず第一、永遠の命であるお方です。一節をもう一度お読みします。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について。ヨハネという人はイエス・キリスト様にどんなイメージを、キリスト感を持っていたんでしょうか。ここを見るときに3つのことが出てますね。一つは、初めからあったものという表現です。すなわち、神様が天と地を創造されたときに、すでに存在しておられたお方、このお方は永遠のお方である、天地創造の神である。これが第一。二番目に、聞いたもの、自分の目で見たものです。ヨハネはイエス様の側で、そばで、直に見て、直に聞いて、肉眼で見て、そして今でもその印象がはっきり残っているその人でした。そして彼が知っているイエスは、もう忘れることができないとのお方でありました。さらにヨハネは言いました。3番目、じっと見つめ自分の手で触ったもの。ヨハネは自分が本当に観察し知っているお方、メシアである。このお方がイエス・キリストである。何しろイエス様のすぐそばにいたんですから、十二弟子の一人として。約3年少々をイエス様と共に生活を過ごしました。あの最後の晩餐の時には、すぐ近くに彼は同席したと言われています。イエス様の近くにいて、イエス様が語られたお言葉に耳を傾け、そしてイエス様が近くに、イエス様がごめんなさい、なされた技を実際に目撃して、また経験した、その人だったんです。 皆さんどうですか？私たちがそのような経験をもしするならば、それは大変なことだと思いますね。ですから当時の愚弄思想の人たちは、実際イエス様を見て経験したヨハネのような人ではありませんでした。彼らは頭で考えてたんです。理性で考えて、そして理論化していって、その教理を作っておりました。キリストの十字架を見て、また墓から復活されたキリストに接した人々ではありませんでした。ヨハネはキリストは神ではないと主張する愚弄思想の人たちを決して許すことができなかったんです。彼の性格から言ったら、このヨハネのキリスト感ほど強い信仰はないと思います。ヨハネにとってキリスト様は単なる憧れの風想の産物ではありませんでした。神が人となられて現れてくださって、人間の手で直に座って触れることができる存在になっておられた、なられたお方である、そのことを実際体験したのでありました。皆さん、ヨハネはこのようなキリスト感を持っていたんです。そのキリスト感に立って、彼はこの書簡を書きました。皆さん、私たちはどのようなキリスト感を持っているでしょう。私たちが持つキリスト感、それによって私たちの信仰が変わります。そしてその信仰が内から外に現れてくるんです。ヨハネほど、あるいはまたその他のあの弟子たちほど大きな経験した人は私たちの周りにはいないでしょう。でも神様は不思議なお方です。考えてみるときに、神様は天地の作られた父なる神が御子イエス様をお使わしになられました。御子を見る者は誰でも父を見たのだと言われたんです。父なるお方が御子を通して神の存在を表されたんですね。で、このお方には命がある、永遠の命がある方になりました。1章の2節にこう書かれています。この命が現れました、御子と共にあり、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見たので証ししてあなた方に伝えます。彼はこの永遠の命、すなわちイエス・キリストを見た、ですから私はそれを証しして伝える、こう言いました。私たちは命が大切であることは十分承知しております。特に今の時代、このコロナ禍の中にあって、この伝染病によって多くの人々が、たっと命を失われて、世界では約2億人の人々が感染した、そしてまたその中に多くの人々が命を失ったと言われております。そしてそのコロナ感染症は今なお継続して進んでいるんです。その危険性は誰もが実感していることであります。しかし聖書はこの肉体が持つところの命と同時に、もっと大切な命を私たちに指し示しているんです。ヨハネはそれを永遠の命と言いました。ヨハネが読者に伝えたかったのはこの永遠の命だったのであります。皆さん、この永遠の命というのは単に終わりのない命という意味ではありません。もっとも終わりがないという意味は確かでありますね。永遠ですから。しかし両親から受け継いだところの命ではないということです。永遠の命というのは私たちは分からない。多くの場合、端的に言うことが許されるならば、神様のご性質であります。神様のご性質が永遠の命なんです。この肉体が失われてもそれは失われないんです。神様は初めからおられたからです。そして永遠の命を持つ人というとは、いう人は永遠に生きる人を指しております。キリスト様の存在はこの永遠の命そのものである。それは私たちに与えられる永遠の命の源であるとヨハネは言いました。皆さん、人間が持つ願いの一つ、それは神様の姿を見たいという思いなんです。これはね、世界どこに行っても、どんな国々に行っても、あるいはどんな時代に行っても、さまざまな宗教、神々が作られていることから確認することができますね。それが偶像なんです。しかし、まことの神様が人の姿をとって地上に現れてくださいました。ヨハネはそのお方を直接見たんです。 人類はその時、人類始まって以来の最大の事件に遭遇いたしました。そして人類は全く新しい時代を迎えたんです。このお方こそ命の言葉、命、永遠の命であるイエス・キリスト様であります。ヨハネはこのキリスト様を読者に伝えたかったのです。先ほど申し上げたように、天の地なる神様はイエス・キリスト様という方が人の形をとって現れる方を旧約聖書の時代予言されました。そしてイエス様がお姿をとって、文字通り表してくださったんです。そうです。ここで大切なポイントがあります。それはヨハネはこの永遠の命であるイエス・キリスト様に従う者の生き方も述べているんです。それが今日の第二のポイントであります。3節を読みします。私たちが見たこと、聞いたことをあなた方にも伝えます。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父また御子イエス・キリストとの交わりです。私たち人間というのは、あのアダムとエヴァ、神様に反逆してしまった結果、それ以来神様との間に断絶という壁を作ってしまいました。神様との交わりが消えてしまったんです。それ、人間は本来神様に似せて作られた存在であります。神様の創造主の神様の姿を見たいという願いを持っています。人間はそのために多くの宗教、神学、イデロギーを作り出しました。今日まで多くの人々が模索しております。しかし、地上のどんな優秀な人物であっても、どれほど努力を重んじても、それらによって誠の神様を見出すことはできません。神様ご自身が自らその姿を表してくださって、示してくださるまでは、人は神を見ることはできませんでした。感謝すべきことに、神様は約2000年ほど前、イエス・キリスト様をこの地上に送られました。ついに神様を見ることができる、直接見ることができることを良しとされたんです。イエス様は愛する人たちに次のように言われましたね。ヨハネの福音書の14章6節、イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してなければ、誰も父の身元に行くことはできません。そして7節、あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになります。今から父を知るのです。すでにあなた方は父を見たのです。8節、フィリポはイエスに言った。主よ、私たちに父を見させてください、そうすれば満足します。9節、イエスは彼に言われた。フィリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに私を知らないのですか？私を見た人は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですか？皆さん、なんという素晴らしいお言葉でしょうか。イエス・キリスト様が神の御姿を実際表してくださった。そして誰でも私を見たのは父を見たのだとイエス様は言われた。そして多くの人々にあのオリーブ山から天に昇られました。約束通り神様はご聖霊を送ってくださいました。ご聖霊を神様が信じる者一人一人に与えてくださった。そしてヨハネにも臨みました。そしてこのヨハネにご聖霊が働いてくださって、そしてヨハネの福音書、ヨハネの第一の手紙、第二、第三の手紙、さらに黙示録まで書かせたんです。皆さん、普通考えてみて、パリサイ人とか律法学者とは違って、高学歴のヨハネではなかったんですよ。漁師さんだったんです。漁師さんはお魚を取ることがプロであって、朝から晩まで漁に行ってお魚を取る、それが彼の仕事だった。ユダヤ神学を勉強する彼らではなかった。でもその彼がこの第一ヨハネと、そして黙示録というところをどうして書くことができたんですか。それは明らかにご聖霊が彼に臨んで、ご聖霊が彼のこのペン先に臨んでくださって書かせたと私は信じています。なぜそういうことを私は言うことができるかといえば、経験があるからなんです。昔々です。 私がまだ信仰に入って若かった頃なんです。もう50年以上前ですよ皆さん、私の集会のところにですね、義務教育だけ受けた人がいたんです。義務教育というのは皆さん中学で終わるんですよ。当時はまだそういう人結構いらっしゃいました。でも上の学校で進学する人もいたんです。でもそこからはクリスチャンです。神様を愛して神様を信じて、私が見たのはこんな時です。彼がある時ですね、前に立ってメッセージをしたんです。驚きましたね。それはとてもとても義務教育を終えただけの人が語るような言葉じゃない言葉を語ったんですよ。どういうことかというと、いわゆる今で言うならビビビッとくる言葉です。聞きながらですね、この知識的なことというよりもね、霊感と言いましょうか、聞いてる者の心にぐわーっと入ってくる言葉を聞いたんですよ。ですから皆さん、50年経っても私は今も忘れられない。神様の霊が望んだ時に学歴は問題じゃないんですよ。どこので勉強した、どこの何々、そんなことは二の次なんです。神様が望んでくださった時には問題ない。神が動かしてその人の手を指を書き記される。ですから聖霊が望んで、明らかに私はヨハネに望んでこの書簡を書き送ったと思います。そして彼が書き記したそのことの一つが、ここでは交わりという言葉が出てきますよね。交わり、この交わりという言葉はですね、皆さん、共有するとか分かち合うという言葉、そしてキリスト様の命を共有するという意味なんです。つまり交わりというのは状態を意味しているんです。そうです。クリスチャンとなるということは、キリスト様の命を共有する関係に入るということです。そういう状態を意味しているんです。第一コリント1章9節、こう書かれています。神は真実です。その神に召されて、あなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられたのです。皆さん、神を信じる者は、神様に救われた者は、このキリスト様との交わりに入れられたと、ヨハネは、第一コリントでは言いました。ごめんなさい。ここで大切なことは、主との関係です。そして兄弟姉妹との関係です。これを私は縦の関係と横の関係にいつも置きます。縦の関係はモスまでもなく、イエス・キリスト様で、主なる神様との縦の直接的な関係ですね。横の関係というのは、クリスチャン同士のその共有の関係です。その関係というのは発展していくものなんです。そしてその内容は経験の分かち合いから始まっていって、持ち物の分かち合い、喜びや悲しみの分かち合いと具体化していくんです。つまり、この縦と横のこの関係がクロス、十字になっていって結ばれていくときに、確かにキリスト様にあるところの交わりが可視化されて、私たちの目の前に現れてくるものであると、このヨハネは説きました。話は変わりますけれども、1970年代から80年代、私は共産圏伝道というのを統治しておりました。それらの国々は、皆さん、鉄のカーテンと呼ばれた当時の時代です。無神論主義、神はいないんだ、神を信じているのは愚かである、そして頭がおかしいに違いないと言って、多くの牧師や、また長老、主人の方々が精神病院に送られていった時代でありました。また強制労働収容所に送られていった恐ろしい時代でもありました。そうです。そこで多くのキリスト教会、そして教会の指導者たち、クリスチャンたちが激しい弾圧と迫害を受けていました。皆さん、今でもアフガニスタンがそうです。今アフガニスタンでクリスチャンが何人いるかわからないんです。クリスチャンいます。私が出たビダネストというところの神学校はの校長先生はアフガニスタンでかつて宣教師だった、ダニエル・ヘルムという先生を召されました。よく講義の中で先生がその宣教師時代のカブールでこういうことがあったということを話をしました。今のカブールで何が起こっているんでしょうか。先週入ったニュースによりますと、皆さん、タリバンは一軒一軒訪ねていって、特にスマホからチェックしていって、クリスチャンたちが横の関係を持っていることを洗い出して、そして一軒一軒訪ねていって回収を迫っています。回収をに拒否したクリスチャンをその場で銃殺しているんです。ですからたくさんのクリスチャンたちがもう地下に潜ってますけど、発見されるときに命が奪われていってしまう。 恐ろしいことがアフガニスタンで今起こっております。皆さん、歴史を見るとこのような悲劇というのはたくさんあるんですよ。残念ながら歴史は繰り返しています。ミャンマーもそうですね。キリスト教会たくさんありますよ。そして数週間前ですね、市民たちがに 食料を配布して配っていたプロテスタントの牧師が実は殺されてしまったんです。本当にも考えられないことが、軍が支配してして軍のそのイデオロギーに従ってあの国をいわゆる軍事国家として作り上げるというそのイデオロギーに立っていますから、他の人たちは従わないのを全部横に置いて抹殺してしまう。皆さん、みんなイデオロギー、あるいはまたそういった宗教、さまざまなものが災いしてこのようなことを人間社会というのは繰り返しております。さらに言うならば、今の皆さん、ウクライナはそうです。私も行った国ですよ。キエフの街は皆さん、もう緑の本当に綺麗なところですよ。もうね、両メイン道路の両側ですね、大きなこの欅の木ですね、確か。もう本当に綺麗です。そこを車で走るとです、もう本当に春から夏にかけた綺麗な綺麗な緑だったかと。だから森、緑の森と言われてますね、ウクライナは。今どうなってますか。ロシアの侵入が明日か今日か。なぜそれほど大きな問題になっているんですか。 NATO が問題絡んできているからです。 NATO の条約によりますと、 NATO の加盟国の一国が侵入されたら NATO 全体の軍事力を持って抵抗するということになっているんです。ウクライナは冷戦構造の後 NATO に加盟しました。ロシアはかつてはロシアの傘の下にいたんです。だからロシアはそれを取り戻そうとしているんですね。そこで非常に緊迫した状態が今続いている。激しい戦いが今続いて、本当に恐ろしい結果にならないこと、これ世界大戦になりかねないんです。ですからさまざまなマスコミで大きく取り上げております。皆さん、そのような迫害弾圧というのは、いえ、このヨハネの時代もかつてもあったけど、今でも実はあるんです。皆さん、私たちはそのような国の兄弟姉妹のことを忘れることはできません。なぜなら主にあって同じ兄弟姉妹だからです。本当の多くのこと、本当に多くのことを私たちは彼らから教えられるんですね。私が共産圏伝道していた一つの理由、それはそこにありました。大きな大きな神様のご計画のもとでありました。初めの頃は必要物資です。例えば食べ物、着るもの、そして医薬品、こういったものを私は現地のルーマニアとかそういったところにの兄弟姉妹にお届けした記憶があります。それが大きな務めでありましたけれども、何回か入っていく中ですね、会を重ねていく中でですね、それだけではないことを知ったんです。それは彼らとの交わりの中で新しいことを知ったんです。第2コリントの8章14節こう書かれております。お読みします。今あなた方のゆとりが彼らの不足を補うことは、いずれ彼らのゆとりがあなた方の不足を補うことになり、そのようにして平等になるのです。パウロはこのように言いました。豊かな国の豊かさを苦しみの下にあった兄弟姉妹に分け与えた。これが日本の教会が当時できたことでした。あの当時、医者であっても月収100ドルぐらいだったんです。1万円ちょっとですね、当時のお金。普通の人々は月収が2000円、3000円の時代。日本のある教会がたくさんの捧げ物を届けたことによって、教会と一つ立ったんですよ、皆さん。それだけの働きで日本の教会できました。私は当時、その働きに関与しておりました。確かに日本の豊かさが彼らを助けました。しかし私は彼らと交わっていくのに、霊的な祝福をいただいた。彼らは特に神学教育を受けたこともない方々ばかりでした。彼らのその信仰はピュアです。本当に純粋そのものでありました。そして彼らとの交わりは、皆さん、夜11時になっても終わらないんです。12時になっても終わらない。皆さん、帰らないんです。みんな、なぜですか。その交わりがあまりにも素晴らしかったからです。もう私は夜の11時12時になったらもう眠くなってしまう朝早いですからね。でも彼らは帰らない。いつまでもそこで交わりをどんどんどん。まさしくは使徒の働きの2章の初めに出ている初代教会の姿そのものですよ。彼らは一切のものを分かち合い共有し交わりをしていたとありますよね。 主が臨在され、主が本当にそこにおられるならば、本当にそのような交わりがあります。私もそれに参加し加わることができました。皆さん、忘れることのできない経験を、私はそれを指して、本当に神様がそこに臨在された時に誠の交わりがある。私たちが今持つ交わりというのは、まだ序の口の序ぐらいでしょう。一緒にお茶を飲みましょうかっていうぐらいの、いや、もっともっと深いものなんです。もっともっと幸いなものです。そこには主が臨在されますから、いろんな問題とか誤解とか抽象、そんなものは全部横に置かれてしまうんです。その交わりこそ、ヨハネがあの生徒たちに説いた大切なポイントです。その交わりこそ、ものではない、素晴らしい神様からの贈り物であるということを彼は経験して、そのことをぜひ味わってほしいんだ、だから喜びを持って歩んでほしいんだと彼は言いました。皆さん、少し考えていただきたいんです。イエス・キリスト様との縦の関係、そして兄弟姉妹との横の関係、オンラインで参加してくださっている皆さん、あなたと私とのこの関係、これが発展していくならば、停止したらダメですよ、発展していくならば、そこにキリストの教会の姿があるんです。そうです、ヨハネはこの書簡の受け取り人に、ぜひそのような交わりに入ってほしい、こう言ったんです。イエス様はヨハネの福音書15章5節でこう言われました。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。私たちは暗証聖句でこの聖句をよく覚えております。よく知っております。私たちは皆、元木であるブドウの木の枝なんです。その木の枝の働きは、実を結ばせていただくこと。自力で枝が結ぶわけじゃない。元木につながることによって、地下から茎から養分を吸収して、私たちは実を結ばせていた。イエス・キリスト様を信じる者が、そのような縦と横の関係に置かれるときに、真あって幸いな交わりを私たちに生きるならば、そこに本当の喜びがあるんです。ヨハネはこのように述べました。1章4節。これらのことを書き送るのは、私たちの喜びが満ち溢れるためです。皆さん、喜びが満ち溢れるためです。私たちは瞬間的な喜びとか一時的な喜びは知ってます。でも、その喜びが満ち溢れてくる、止まることがない、止むことがない、それをヨハネは経験しました。またキリスト者はその喜びに預かることができると、彼はストレートに説いたんです。クリスチャン生活とは、イエス・キリスト様にあって互いの喜びが満ち溢れるためなんです。命はもともと私たちのものではありませんでした。与えられたものです。キリスト様のものであるように、喜びもそうなんです。喜びも与えられるんです。しかし、皆さん、現実の私たちの姿はどうでしょうか。悩みがあります。問題があります。葛藤があります。戦いがあります。多くあるんです。ヨハネはこの書簡を書き送った小アジアのそのキリスト者たちもそのような環境にあることを知ってました。しかも迫害、危険の中に置かれていることも知っていました。しかし、命を持つ人はどんな場所でも、環境、立場にあっても内側から湧き上がる喜びを持っているんです。そしてその場所を喜びの場とします。これは私は何回も説教でお話しされた、旧共産圏のあの時代に来たあの巡回伝道者たちが迫害で苦しむ中で素晴らしい神様を経験した話からも私たちは知っています。素晴らしいですね。キリスト者というのはそういう立場に置かれたものである。では皆さん、何が問題なんでしょう。人です。人が問題なんです。さらに言うならば、私が問題、この私が問題なんです。皆さん、創造主なる神様から目が離れているところに問題があるんです。喜びが命の副産物です。喜びがあるというのは、永遠の命をいただいた人が預かるところ、預かるものです。命があるところには喜びがあるんです。 しかし命を持たない人の内側から出てくるものは死の匂いでしょう。罪の塊です。そのような人々はそこを死の場所としてしまう。ですからキリスト者と神様を知らない人とは全く違ったワールドに、現実は苦しみ、悲しみ、試練、誤解いっぱいあるんです。でももっと深いところで私たちはこの生ける神様に信頼を置いて信じることができる、本当に幸いな立場に置かれていることを覚えてください。私たちも当時の読者と同じように肉眼でイエス・キリスト様にお会いしたことはありません。しかし私たちも主イエス様との縦軸の交わりを持つことができます。そして今はご聖霊が働いてくださるんです。聖霊が働いてくださるときに、聖霊がヨハネに臨んでくださったように、そしてこの書簡を書き残したように、私たち一人にも聖霊は働いてくださるんです。そしてこの聖霊は私たちの先人であるところの素晴らしい多くの牧師や伝道者たち、宣教師たちのうちにも現れてくださる。そのように私たちにも現れてくださる。これが縦軸との交わりが握る秘訣です。そして横軸の交わりにも入ることが私たちはできます。そうです、私たちの教会の、いや教会の垣根を越えてイエス様を信じる主にある兄弟姉妹の横の関係の交わりに入ることができます。そしてその喜びにあふれるものとさせていただくことができる。それはすべて神様からの贈り物なんです。なんという幸いではないですか。私が努力して一生懸命勤めてお金を払って、あるいは勉強しているものではない。いいえ、 100% 恵みです。一方的に神様が私たちに与えてくださる、これが恵みです。カリスと言いますね。そうです。ですからそのカリスをいただいたものとして、それを受け止めたものとして私が生きる、その生き方こそ信仰生活。ヨハネはここで喜びが満ち溢れるためですと言いました。さあ今日のメッセージまとめてみましょう。テーマは喜びが満ち溢れるため。それは永遠の命を持っているからです。今朝も第一ヨハネの手紙の一章のこの冒頭の部分を通して主は私たちにお語りくださいました。天地をお作りくださった神様が与えてくださった大きな喜びを教えられました。それは神様を信じる者がいただく永遠の命です。やがて神の国に入るという幸いです。それはイエス・キリスト様の十字架の救いによって実現したんです。私たちの技でも功績でもありません。そうです、ただ主からの一方的な恵みであります。私たちはこのことを喜び感謝しようではありませんか。ここに今日のメッセージのまとめとして、私は3節を4節を読んで終わりたいと思います。3節、私たちが見たこと聞いたことをあなた方にも伝えます。あなた方も私たちと交わりを持つようになるため。私たちの交わりとは御父また御子イエス・キリストとの交わりです。皆さん、この聖句注目していただきたいんです。私たち複数形で書いて、書いたのはヨハネ、単数であるんです。つまりヨハネのような素晴らしい喜びを、永遠の命を経験したその人たちが複数私たちなんです。素晴らしいですね。4節、これらのことを書き送るのは私たちの喜びが満ち溢れるため。そうです、一人でありません。私たち、ヨハネをはじめとしてキリストのこの十字架の救いに預かった者たちに贈られた素晴らしい喜びを私たちは経験させていただくものです。これから順に第一ヨハネの手紙を私は公開説教させていただきたいと願っております。お祈りいたします。ご在天の父なる神様、御言葉を感謝します。主の御臨在を感謝いたします。喜びが満ち溢れるためです。神様、なんという素晴らしい神様からの贈り物でしょうか。しかし現実の私たちの姿はあまりにも悩みや問題や葛藤や戦いの中に置かれて埋もれそうになってしまう弱いものです。そんな私たちに主は愛を持って臨んでくださるお方である感謝いたします。イエス様は 誰でも私を見たのは父を見たのです、父と私は一つですと言われました。今私たちはあなたが与えてくださった御言葉を通して、ご聖霊を通して、その生ける神様を知ることが許され、盾の交わりを深めることができることを教えられました。感謝いたします。どうぞ神様、この礼拝に集われたお一人お一人が素晴らしいこの神様をもっともっと経験することができますように、喜びに浸ることができますように、主をどうぞ祝福してください。そして永遠の命を喜ぶことができる結社として祝福してください。また教会に集う私たち一人一人が、お互い兄弟姉妹が愛し合い助け合い、そのような交わりの中を歩むことができますように祝福してください。いかがでしょうか。今日の礼拝に集われた皆さん、応答の祈りをここでしてください。今日の御言葉は聞かれて、私たちは一体どのような信仰を持っているんでしょうか。喜びがあるでしょうか。永遠の命を持っている確信があるでしょうか。もしそれがはっきりしない人がいるとするならば、今私たちは主の前に悔い改めましょう。私たちが問題であることを覚えます。悔い改め、主の前にお祈りください。最後に私がお祈りさせていただきます。どうぞ。お祈りをいたします。天の父なる神様、ヨハネはここでこれらのことを書き送るのは私たちの喜びが満ち溢れるためですと語りました。私たちの教会に集うお一人お一人がこのような喜びに預かって歩むことができますように、そして横の兄弟姉妹お一人一人との大切な交わりの深みに入ることができるように祝福を与えてください。感謝します。今私たちは祈りを捧げました。足りない、また不足する私たちは悔い改めました。神様、どうかあなたの恵みによってこの週も幸いなその恵みの人生を歩むことができるよう導いてください。祈ります。感謝します。主イエスキリストのお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。